はい、始まりました、ホーヤンのホンティータイム、パーソナリティのホーヤリットです。よろしくお願いします。ということで約1年ぶりかなぐらいで皆さんお待たせしました。再更新のね、約1年ぶりの投稿ですが、今4月かな、ちょうど入学式とかが始まる頃合いですね。ということで私ももう今年21の代なので、学生からまた遠のいていくというね。どうだったかな、入学式の話でもしようかなと思うんだけど、いい入学式の話がないんだよな。でも今年はまあこのコロナのね、感染拡大の影響にもよってもしかしたらないのかな、入社式入学式ない学校、まあない会社あるんだと思うんだけど、あ、それそうか、一個思い出した。それで社会人なりたての入社式かなの時、私一番最初、まあね、いろいろお話をしてる通りコールセンターに一番最初入社してたんだけど、当日朝10時だったかな、10時かなんかに集合して、会社集合してくださいって言われてスーツで行った時に、あ、これやばいと思ったことが一個あって、実はうちの最寄りの駅から職場まで約1時間半のところに通ってたんですけど、なんか集合の40分ぐらい前に最寄りの駅に着いて、駅から徒歩2分とかの会社だったから、めちゃめちゃ早く着いても意味なかったっていう事実があって、でその時に多分同じパートさんだったのかな、なんか駅前でめっちゃ話しかけられた人がいて、多分同じ部署じゃなかったからだと思うんだけど、休憩室で一度見かけた時に、あ、お久しぶりですって言われた瞬間、え、誰だっけって思ったのが一人いたんだよな昔。でも結局入社式の日はなんだろう、特に大きく変な騒動もなく問題もなく入社式だけ終わらせて帰ったっていう記憶がありますね。あとは入学式もな、大してないんだよな。なんか特に大きかったのは高校の入学式が大雪だったっていうことぐらいかな。なんか同じ世代の人はみんなわかるんだけど、だいたい県内だったりとかするとみんな同じ日に入学式だから、もう大雪の中学校行って、でクソ寒いのに春の制服かな、あの時は多分寒いなって思いながら、教室入った瞬間知らない人まみれで、あ、やばいこれはっていう状況だった気がする。昔は、まあ、今と昔そんな大して変わらないけど、やっぱ人と話すのが昔は苦手だったから、もうなんか教室の隅っこにとりあえず行きたいけど、なんかだいたい5列6列の学校だから、ど真ん中だったのかな、ほぼ真ん中ぐらいの位置取りで座ってて、やーべ、ここから逃げたいっつって思いつつ、まあなんか名簿みたいなの見た瞬間、あれ待てよと一瞬思って、なんか同じ名字の人とかがやっぱいるとは思ってたんだけど、なかなか、なんかうちの学科が悪かったのかもしれないんだが、なんか同じ名字が一人もいないみたいな、奇跡じゃんこの学校っていうことで一人でテンション上がってたのを思い出すな。まああとは4月はないかな。まあ今だってこの現段階でさ、撮ってるの3月だし、今日ホワイトデーだしみたいなで、まあそれもあってホワイトデーなのに、昨日かな、違うな、一昨日か、一昨日ちょうどうちに大きな姉が引っ越してきたので、うちも大きな姉と一緒にお菓子作りをしてたんですね。なんかもう久しぶりに台所に立ってお菓子を作るっていうことをしたから、ものすごい疲れちゃってて、でも昨日も昨日で別のね、俳優やってる友達と一緒にカラオケに行ったんだけど、もうすごいよねって思っちゃった。なんかこの、なんだろうね、このご時世にそんな曲歌うかみたいな曲を歌われて、あー、なんか、なんかわかんないけど、なんか感動したみたいななのを言った記憶がある。で昨日は帰りが遅かったから、なんかでも10時ぐらいかに帰ってきて、何もせずに結局布団に入って、で今朝起きた瞬間に、あ、やばい今日収録じゃんつって、で気づいてから自分の過去のやつをオンエアをちゃんと確認した上で今日は来たから多分大丈夫だと思うけど、久しぶりすぎてブランクがあるように感じたらぜひコメントくださいということで、この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組のコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。 パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。それでは今回もね、張り切って頑張っていくので最後まで聞いてってください。この番組はイニアリティドドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、ということでいつも通りね、な曲がった質問から大人な質問まで答えていく質問コーナーとなります。ということでね、もういろいろ溜めてたからさ、もうちゃっちゃかちゃっちゃか答えていこうと思います。ということで1つ目、一人旅行けますか。行けるけど国内がいいかな。海外に行きたいけどパスポートを持ってないからね、さすがに海外には行けないなと思います。次、ファッションで一番どこに気合い入れる。気合を入れた覚えがないんだよな。基本的には僕のね、このラジオにも以前出演してくれてたルータンに服装は確認をしてもらうから、基本的には自分でここを気合い入れてますみたいなのはないけど、でも王道なのはズボンに T シャツにパーカーが基本。でもそれがダメな時は大きな姉に聞いてどれがいい？大体選んでもらって、まあ最近それで叱られること多いけど、まあいろいろあったりしますね。次、何フェチとかありますか？フェチか、すげえこれね、映像がないから伝わりにくいんだけど、首の側面のプーって一本伸びてる筋が大好きです。次、この世界の二人だけになるので異性または同性どっちがいいですか？どっちもどっちかな。なんかいろんな意味で考えて、食材を作ってもらうとかさ、結局自分がやらなきゃいけないことを全部任せるのであれば異性だし、任せないで済む、ただ楽しく何でも用意できてくれているんであれば同性でいいと思ってる。まあなんかこれは好き放題があるから、いろんな人の意見聞いてみたいなと思います。はい、次、人生の中でこれは本気でハマったというものがあれば教えてください。本気でハマったか、すごい昔にハマったものだった。でも最近もないし昔もないけど、本気でハマったなって思ったのは、でもやっぱりなんだろう、やっぱ王道はセーラームーンかなって思うな。いまだにセーラームーンはずっとハマってる気がする。もう映画もね、すでに見に行ったからいいかなと思うけど、まだ続いてほしいなっていう気持ちはある。でもそれ以外にハマったって今ちょっとすぐ考えても思い出せないから、なんかあったらまたツイッターでつぶやきます。次、逃走中のハンターの本音を教えてください。いや、知らんがな。だ逃走中のハンターの本音、この仕事早く終わらないかなとかじゃないかな。いや、まあなんか実際噂で聞いた話だと、逃走中のハンターになるバイトがあるらしいけど、あれなんかいろいろ条件があるっていうのを聞いたことがあります。次、当てはまる人全部答えてってください。一番よく遊ぶ人、でもルータンなのかな。結構遊びに行く、なんか今でも結局この影響下でこれだけ更新してなくて もうルータンともほぼなんか遊びに行ってる記憶がある。月1回ぐらいずつ。一番話す先輩、先輩か。最近だとローソンの店長になった中学の時の水部の先輩が一番かな。一番話す後輩、後輩か。後輩だと誰だろうな。なんかいろんな後輩がいるからな、なかなか見かけないけど、あ、でも話さないかな。極端にあんまりなんか話しかけていいよっていうオーラをしてても話しかけづらい先輩ってよく言われることが多いからあんまりいないです。一番 LINE する人、でも最近は大きな姉とばっか LINE してるかな。なんかもう今日何食べたいとかいろいろするけど、結局今日もなんか今朝から今日何食べたいって、同じ家にいるはずなのになんでか LINE するから、 謎だなって思ってる時多いかな。一番長くいる友達、長くいるか、どういう意味での長くいるなんだろう。期間長々友達やってるんだったらルータンだし、一番一緒にいるとしたらおっきなお姉ちゃんかなって感じですね。一番話しやすい、どうせ姉かな姉とルータンと、あとトンちゃんかな。トンちゃんも最近よく相談するな。話しやすい異性、誰だろう。これはでもあれかな、最近私の友達に、癖のある友達にいぶきくんっていうのがいるんですけど、そいつかな。もうなんかよく、あなたダメねってよくずっと言ってるから、それをよく口癖にしてる友達がいるぐらいかなと思います。寝てる人を起こす方法は、寝てる人を起こす方法、うち姉がものすごい起きるの遅いんだけど、その姉を起こすときはいつもだいたいまず最初は普通に揺らすの。でも起きないから、ねえそろそろ起きてくれるって言って、起きないときはもうフライパン持ってきて起こしてます。でもフライパンでも起きないときがあるから、そういうときはもう諦めて起こさないっていうので極端に終わらせてますね。次、無人島に一つ持っていくなら、何がいいかな。無人一つか、でもまあそもそもヘリかな。もうなんか理由を聞きたいと思うんであれば言うとしたら、まずだって無人島に行ってもヘリ持ってってるからヘリで帰ってこれるっていう理由でヘリかな。ヘリがダメなんだったら、包丁かなとりあえず何かしら採取して食事だけは取れるようにしようかなって思うぐらいですね。次、インスタで一番最初にフォローした人は誰。インスタで一番最初にフォローしたの、インスタ自体を、まあ僕半年ぐらい前からインスタ始めたんですけど、インスタ始めた理由が、だって私ルータンに教えてもらってインスタやろうかなって決めたから、基本的には全部操作方法もルータンに教えてもらったんで、一番最初のフォロワーは多分そうだな。多分違ったら違うかもしれないけど、多分でもルータンとトンちゃんかな。あとまあドリームスカイの猫式のインスタを一番最初に登録したと思います。次、楽曲ドライフラワーはどこの部分の歌詞が好きですか。うわ迷うな。ドライフラワーね、うちの姉がめちゃめちゃ歌うの上手すぎて最近ずっと聞いてるけど、でもサビかな。大サビ大好きですね、一番は。いやなんだろう、なんかドライフラワーもいいんだけど、最近ユーリーさんでかくれんぼをよく聞いてることが多いですね。それだったらなんか、でもドライフラワーも捨てがたいってところです。次、本当に何でも答えてくれるんですか。答えられるものであればそう、もうね、匿名で変なね質問が多すぎてね、ちょっとこれは使えないよっていうのだけ私省いてるんですけど、基本的に届いた質問は全てにおいて利用させてもらってるのでね、ぜひ。まあ、何を質問したいのかちょっとわからないけど、まあ、答えられる範囲で答えさせていただいてます。次、最近のバスの車両は値段高そうだよね。バスね、私何年ぐらい前からバス乗ってないかな。でもなんかバスってさ、電車と違ってさ、そのまあ運行時間は確かに決められてるけど、正直なんだろうね、この都会にいるとバスってなかなか乗らないんだよねって思っちゃう。でも高いのかな。なんか私130円ぐらいで乗れてた記憶があるんだけど、まあなんかバスに詳しい人はぜひこの回答をお願いします人任せにする人ね。まあまあまあ、次、まあ日本の食パンって柔らかすぎませんか。そうなのかな。いやなんか別にか、あーでも確かにね、フランスパンとかと比べると日本の食パンって柔らかいかもね。いやでもほら、いいんじゃないかな、硬いと食べづらいし食べにくいっていう考えを持つんであれば、海外のパンを買うことを勧めさせていただきます。そしたら、じゃあ今回ラスト、お風呂に入るときに必ずすることは何ですか。これは私あんまりそんなに気をつけてこれしてますみたいなのはないんだけど、最近だともうなんだろう、髪を染めることが多くなっちゃったから、必ずトリートメントをしてからシャンプー1回してるって感じかな。あとは携帯を必ず風呂場に持ってくようにしていますね。お風呂の時間って暇なんですよね、いつも思うけど、それをどうにか暇じゃなくなるように、頭洗ってても風呂の中に入ってても基本的に何か見れるように端末を持ってってるっていうことぐらいかな。 なんかまたあったらツイッターにつぶやきます。ということでね、今回もいろいろね、あの溜まってた質問を答えていきましたが、まだまだね質問の方は募集してるので、ピーングさん使ったり、ボックスフレッシュさんかなも使ったりとかしてるのでね、ぜひ入力して入れてくれたらと思いますのでね、またお待ちしてます。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカが、とりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、ということでこのコーナーではね、不思議な思考を持った方やの恋愛の話をしていこうと思います。まあ今回もね、いろいろやっぱりなんだろう、普通の質問以外にもね、匿名でね、いろんな恋愛の質問も受けていたので、そちらにも答えていこうと思います。ということで5つ目、復縁ってどういう時にありえると思いますか。私あんまり、いるけど、確かに復縁した記憶があるっちゃあるけど、なんだろうね、なんかお互いが理解してなかったりとか、お互い気持ちが残ったまんま別れた時にあるんじゃないかなと思います。例えばなんですけど、僕以前、昔かな、中学生の時に、海外に留学した友達と付き合って、で海外に行くから時差が出るっていう理由でお互い気持ちがあるのに別れた時が一回あって、でもどうしてもそういう時ってなんか自分の中でこのなんていうモヤモヤが晴れないから、もう一回やり直したいなって思った時に復縁ってあるんじゃないかなって思うけど、まあ他にもいろんな理由があると思うし、普通にあり得ることだとは思います。いっぱい結構私の周りにも復縁したっていう子数人いるので、まあいいか悪いかで言ったらちょっと悪いのかなとも思うけど、理由も理由だったりとか、まあ復縁したことのある友達がいれば理由を聞いてみたりもしたらいいと思います。次、別れた恋人を早く忘れるにはどうしたらいいですか。これでもさ、人によって2パターンあるよね。なんか私は結構それ友達に言われた時に、もう次を早く見つけなさいって言ってるパターンが多いかな。だって結局その別れた恋人のことを考えてるからいけないんじゃなくて、次が見つからないからそれを考えるって思うタイプなんですね。でもこれ他の友達とかに私も結構聞いたことあるんだけど、でもいいんじゃないか、今はそれでいいんじゃないかと、むしろ忘れないで思い、一個の思い出として残しておくのも一理あるんじゃないかっていうのもちょっとわかる気がする。でも早く忘れる、いやいいんじゃないの、忘れなくてじゃむしろ逆にあえて、いやなんか忘れると、なんだろう、その人と結局付き合ってた期間って何だったんだろうっていう気持ちにもなる可能性があるから、だったらなんか別になんだろう、その自分の中でちゃんとモヤモヤが晴れるまで持っててもいいのかなとも思いますね。次、失恋から立ち直るにはどうしたらいいかな。失恋ね、失恋もなんだろう、なんか振られた理由にもよるかなって感じがするよねいやもう誰に話してるのか分かんないけど、私は自分自身が失恋するっていう時はもう泣くかな、とりあえず泣くし闇期に入るし終わるみたいなの3点セットが来るけど、立ち直る時はなんだろうね、やっぱ次の人を見つけたら立ち直すし、でも今はそのなんて言えばいいんだろう、新しい人を探すっていうよりも周りの人をじゃあ大切にしようって思うと立ち直れてる時の方が多い気もしなくもない。まあこれも人それぞれだからね、その人がどれだけ自分にとってまあ利益になったか、まあ変な話ね、利益になったかもそうだし、どれぐらい好きだったかっていう理由もあるから、一概にこれが正解ですはないと思うんですよ。だから自分で まあこれぐらいまでには立ち直りたいなっていう期間があるんだったら期間を持ってもいいし、立ち直るのがきついって思うんであれば、なんだろう、自分が納得いくまでへこんでみるのもありかもしれないって思います。次、これか、ぶっつけメンヘラって可愛くない？メンヘラか、私メンヘラと付き合って記憶はないんだけど、でもメンヘラの友達がメンヘラと付き合うとうまくいくっていうのは聞いたことある。でもメンヘラと普通の、まあ普通にね、あの愛情を注ぐようなタイプの人が付き合うと、あの疲れちゃうっていうのも聞いたことある。そもそもだってメンヘラもそうだし、ヤンデレもそうだし、結局いろんなところを見て思うのは、あの大変なんだろうなっていうのはやっぱ思うかな。なんか私もそれはあるから。でもメンヘラの人って結局自分がメンヘラであることを意識してるのか意識してないかによってもちょっと変わってくるから、そのメンヘラの度合いもそうだし、種類、なんていうの、束縛系のメンヘラだったりとか、社会的なんだけどどこかなんかネジの外れたメンヘラっていうのがやっぱいるから、どっちの方がいいのだろうって考えてみるのもありだと思います。次、美女と野獣のカップルってどう思いますか？あ、いいんじゃないかな。でもなんか結構いろんな人に聞いてると、例えばイケメンのお兄さんの横にはちょっとおブスな女の子がいるとか、めちゃめちゃ可愛い女の子の隣にはあのちょっと、あのなんだろう、あのイケメンとは言い難いような男子が並んでるっていうことって多々あるから、なんか別になんだろうね、2人が良ければいいんじゃないかなって思う時はあるかもしれない。次、好きな人と緊張せずに話すにはどうしたらいいかな。うわー、こういうね、うわー、なんだろうな、好きな人と緊張する、もうだって好きな人っていう概念が頭に残ってるから話するのに緊張するんじゃん。でもなんかそのなんだろうね、好きな人と結ばれてから緊張して話ができませんっていうのか、それとも告白する前だけど好きになってしまった人と話すのがちょっと緊張するのかによってちょっと場面は変わるけど、でもなんだろうね、言葉にしなきゃ伝わらないものってやっぱりあるから、なんだろう、しばらくは目を見て話さないとか。なんだろう、目を見てしまえばそれは緊張はするだろうから、逆に目を見ずにちょっとなんだろう、目線を下にして、まあ、首元だったり、まあ、男性だったらネクタイの部分見たりとかして話をしていけば徐々には緊張は取れるんじゃないかなと思うんだけど、ただこれも正解はないから、なんか心理学者の先生とかに聞いた方がなんかもうちょっとうまい答えが返ってくるかもしれなくはないんじゃないかなって思います。次、別れた恋人と話をするのにちょうどいい話の話題って何ですか？これさ、そもそもの話さ、別れた人と連絡取るってありえるん？これ私が言うのもなんだけど、なんだろう、私個人的には自分が別れた人と連絡ってなかなか取らないんですよ。なかなか取らないっていうか、基本的にブロックしちゃうから取らないんですけど、でもなんだろうね、その自分が例えば新しい恋を見つけていて別の人ともう付き合ってるんだったら、あの時どうだったって聞いてあげるのもいいんじゃないかな。逆になんかその自分の悪いところを知ってるのって結局元彼だったり元カノだったりが一番わかってるから、こういう行動ってどう思ったって聞いてあげるのもいいんじゃないかなと思うけど、なんか普段はそんなに話をしなくてもいいんじゃないかなと思う。ただなんだろう、一歩間違えてしまうと結局今の人、今の恋人だったりとか、今自分が好きな人、まあ、恋を持ってる人、恋を持たれてる人に勘違いを及びかねないから、あんまりなんかその連絡を取るのもどうなんだろうっていう思いもあるんですよね、私の中だと。だからなんだろうな、一概にこれっていう話題はないけど、でもなんか自分が別れた理由とかによっては これは直したいって思うのであれば聞いてみるのもありだし、直してほしくないところもあるだろうし、なんかいろいろ話をしていけばわかるんじゃないかなと思う。ただあんまり過度な連絡の取りすぎとか、二人でどっか遊びに行くってなってくるとちょっと浮気の概念になりかねないから気をつけてくださいという話ですね。ということで、まあ、今回なんかね、この時期なのにね、失恋の話が多かったけど、ぜひね、結んだ話とかね、告白するお話とかね、私も見てみたいと思うので、ぜひ送ってください。ということで。
ミュージックゼロチャンネルお聴きの皆様、ハモンのボーカル、斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソン。この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソンなど、30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、ということで今回もエンディングですよ。最後まで聞いてくれたことを本当にね、あれいつにも増してキレがないトークだなとかちょっと思った人も絶対いると思うけど、まあまあまあまあまあまあ、こんなもんだと思ってくださいよ。ということでね、いつも通り告知の時間です。今回はね、告知があるんですよ、ちゃんと。えらくね、今年の2月18日に、向川図書館さんのラジオドラマの方に、ドラマ CD かの方に出演させていただきました。もう販売が始まってるのでね、 Amazon、 楽天、まあ、あとは店舗ですね、大きな CD ショップさん、私もバンダイレコードさんで購入しました。ということでこちらの出演が決まってますし、あとは来年かな、来年度にもう一本、あと7月8月にですね、まだまだ未定ですが、いろいろちょっと定めて朗読劇でもやろうかななんか考えてるので、ぜひねまた大きな告知ができたらと思ってます。ということでね、まあ今ねツイッターの方にも書いてるんですが、公式 LINE の方が止まっちゃってるので、まあツイッターの方いつも通りにね、入力していただければと思うんですが、一応 ID の方をお伝えしておきますね。アットマーク HOYAN アンダーバー RITO がツイッターですね。で、半年前からインスタグラムやってるんですが、インスタの方はね、貼り付けてはいないので一応言っときますね。RITO アンダーバー YUU アンダーバー AKITO です。インスタの方はねまだまだ更新が止まってるんですがね、ぜひこちらもねフォローしてください。まあ、主にインスタの方にね顔写真とか自撮りがめちゃめちゃ載ってるので、髪色また変わったなこいつっていうのを楽しんで見ていただけたらと思ってます。まあ来月までにあと20通ぐらいなお便り欲しいな。嘘まあね、いつもね匿名のね質問箱ピーイングさんに利用させてもらってますが、ハッシュタグカンカンユーカの方ですとか、輝けなれみんのハッシュタグもね引き続き質問募集してるのでね、アカウントっていうかユーザー名付きのものがね送っていただける方はそちらのハッシュタグに用いて使っていただいたり、まあちょっと名前バレるの嫌だな、ちょっと匿名でこれ聞きたいなって思ったらピングさんの質問箱の方にでも入れてください、確認します。ということでね、このラジオとまあドリームスカイの方はまだまだね復活まで時間がかかるんですがね、そちらも期待して復活を待っていてください。ということでこの番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしてます。 続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、こちらもどしどしねご、フォローの方ねしてください。ということで、まあ、今回も終わりですが、また次回以降も聞いていただけたらと思います。この番組はインリアリティーズドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたしました。